前回に引き続いて、エジプトで奴隷のような扱いを受けながら苦しみの生活をしていたイスラエルの民を神様が解放しようとしてくださって、その計画のためにリーダーとしてモーセを立てるというその場面について学びたいと思います。一時的にエジプトから逃げ出してミディアンの地で所帯を持って暮らしていたモーセに神様は再びエジプトに戻るように命じられました。それはイスラエルの民をエジプトから解放するためにそのファラオとの交渉役、それにモーセを立てようとしたからであります。それはでもあまりにも大胆な計画でモーセは当然ひるみます。何せエジプトをファラオに向かってイスラエルの民を解放しろと、奴隷のようにしていたその民を無条件に放出しろと要求するわけですから、下手をすればファラオの怒りを買いすぐにでも殺されかねない、そんな大それたことでありました。当然簡単に引き受けられるようなものではありません。そのために反論の一つ二つもしてみるわけですが、神様は計画の素晴らしさをモーセに説きます。それでモーセも引き受けるかに思えました。しかしモーセは続けて反論をします。民が自分を受け入れるはずがないと言うんです。思い返せばモーセがなぜエジプトを逃げ出してミディアンで暮らしていたのかと言いますと、奴隷とされていたイスラエルの民をいじめていたエジプト人の兵士を殺し、表紙の悪いことにそれをイスラエル人に見られていた。翌日イスラエル人同士の喧嘩を仲裁した際にそれが発覚します。仲裁に入ったにもかかわらず、自分たちもあのエジプト人のように殺すのかと迫られたのでした。そんなこともあったからでしょうか、モーセは自分がエジプトに戻るということ、そしてイスラエルの民に神様からのそのご計画を知らせたとしても、みんなは聞く耳を、私の言うことなど聞いてはくれない、聞く耳を持ってくれないとそう主張いたします。民は神様がおっしゃる通りには動かないというわけです。神様としてはモーセが神様とイスラエルの民との間の取りなしをする重要な役割を担ってくれる、そう期待してモーセを選びました。ですからもしモーセが言うように民がモーセのことを受け入れないのなら、神様にとってもこれは大問題となります。だからというわけでもないんでしょうが、神様はこういう態度を取るモーセを咎めるのではなく、むしろモーセの懸念を払拭するような対策として、モーセが持っていた杖に特別な力を与えました。地面にそれを投げ捨てると蛇になり、その蛇の尻尾を持ち上がると杖に戻るという、そういうものでした。その杖を使って印を見せれば民は信じるだろうという提案です。神様はモーセが案じているそういう困難な状況、想像している困難な状況に対して理解を示しました。そして人間の態度が揺らぎやすいということを認めてくださっておられたんです。でモーセがこういうふうな神様に抵抗している姿というのは、興味深いものです。なぜならばこういう態度、つまり神様が言うことに対して、まあそれはできないなどと抵抗するというのは、模範的な信仰の態度からは程遠いものであるからです。模範的な信仰の態度は何かといったら、それはもう誤解を恐れずに言えば絶対服従、言われた通りのままに はい、その通りですというものでありましょう。それからするとこれは程遠い行為です。モーセほどの人物なら神様に言われたことを言われた通りに引き受けていくと、そういう感じがしなくもないんですが、彼は自分が思った通りに思ったままに、できそうもないと思うことはそう答えながら神様の命令を拒否したんです。でも神様はそのような態度をちゃんと受け止めてくださって、不安を払拭するための提案をしてくださった。このやり取り、神様とモーセとのやり取りというのは一つのことを私たちに教えてくれます。それは神様が圧倒的な力でモーセを押さえつけてはいないということを表している、そういうことです。むしろモーセの側からの訴え、反論であったり反抗的な態度であったりすることも含めて、モーセの立場からの主張を神様はちゃんと受け止めていてくださったということです。モーセは民が言うことを聞かないかもしれないという不安や、過去のことがバレて反乱が起きやしないか、そういういろんな不安を抱えていました。だからここでは拒否権を発動した。一方、神様は神様としてやはり主権を持っています。神様が主なんです。神様がお決めになることなんです。でも神様は独裁者のように振る舞ったりはいたしませんでした。あくまでもモーセが首を縦に振るように説得をします。これは神様が忍耐しているということなんでしょうか。いや、そうではなくて、神様はモーセを協力者としてその意見を受け止め、考える余地を、計画を微妙に修正する、そういう余地を持っていると考えた方がいいかもしれません。つまり仮にもしこれをモーセではなく私たちに置き換えた場合どうなるか想像してみると、例えば私たちが歩んでいく道というのは、決して神様が示された通りの道を、神様が示された通りに行かなければならないということではなくて、私たち自身の思いや考えも反映される、私たちがその人生を選び取って歩んでいく余地が残っている、そういう可能性を示しているように思うんです。つまり神様は人間が必ずしも神様が思った通りには従わない、その可能性があることを認めておられるということ、その可能性があることを認めるというよりは、人間とはそういうものだということを受け止めておられるということでありましょうか。それを証しするかのように、モーセの不安を解消する方法は段階を踏んで次のものも提示されていきます。最初は杖が蛇に変わるという、そういう力を授けました。先にも説明しましたが、杖を床に投げればそれは蛇になり、尻尾をつかむと杖に戻る、それだけでも十分インパクトがあって信じる動機にもなりうると思うんですが、それを疑う者のために第二段階として、手を懐に入れると皮膚病になるという印を授けられました。そしてその皮膚病になって白く変化した手を再び懐に入れると、手は元通りきれいになるというんです。この2つの印を見せつけるとすれば相当インパクトがありそうなんですが、神様はなお信じない者がいるかもしれないという可能性について自ら今度は言及されます。そしてもしこの2つでもなお信じないなら、その時はナイル川の水を汲んできて乾いた地面にまけとおっしゃった、そうすればそれは血に変わるというんです。3つ目の印、その力を授けたということ。 まあ、これだけつまり3つもの奇跡を行う力を神様はモーセに与えました。これがダメならこれ、それでもダメならこれ、そういうふうに民の信用に段階があることも認めておられたということでしょう。つまり民は神様を信じていたはずなんですが、信仰を持っていたはずなんですが、実際には従うかもしれないし従わないかもしれないということです。ということは神様が力ずくで人間を従うようにはしないということですし、従わないようにするのでもないということです。民の側が信じるか信じないか、私たちの方が信じるか信じないかの選択肢を持っているということになるでしょう。まあ、こういう言い方をするといかにも私たちの側、人間の側に選択権があって、神様が人間に選択してもらえるように気を使っているかのように受け取られかねませんが、それは違うでしょう。ほんの少しのことで変わってしまうところではあるかもしれませんが、神様は人間が疑う可能性を持っているということ、あるいは人間は自分たちが思った通りに行動しようとしてしまう、そういう弱さや愚かさを持っているということをご存知なのだというべきでしょう。ですから人間がどんな態度を取ろうとも、決定をしようとも、神様にとっては驚きではないのかもしれませんが、時には神様の期待を裏切るほどの愚かな行動を取ったりすることもある。その時には神様は改めて計画を変更される。そして時には厳しい罰が民に下ることになりかねません。出エジプトの出来事の中でも、この後の物語の中でも、そのような神様の怒りや計画の変更というのは起こってまいりますが、それはまた後日にいたしましょう。で、杖にしろ、この手に現れた病にしろ、これはまあ魔術のようなものでした。当時のエジプトにはこういった魔術のようなものがあったそうです。そしてそれを行う魔術師は宗教的な職責を担っていたといいます。それらを利用して人々の心を捉えていた、あるいはコントロールしていたと考えるのは容易なことでありましょう。でも神様がモーセに与えたのは本物の力でした。神様がそうした奇跡を利用したという点は興味深いところです。なぜなら奇跡的な技は必ずしも人を従わせないということは明らかだからです。こういう印、奇跡的な技は私たちを感心させる、驚かせる、そういうことがあったとしても必ずしも信仰へは導かないからであります。その証拠にこの後民は一時的にモーセのことを信じます。モーセに運命を委ねてエジプトを脱出するところまで参りますが、あれのでは神様に文句を言ったり逆らったりいたします。でファラオも、エジプト王ファラオも災いが起こるたびに民を解放すると約束をいたします。しかし災いが収まるとその約束を簡単に反故にします。つまりそういう印、奇跡的な技は人々を驚かせたりはするけれども、人々を従わせることはできないということがわかります。そういえばイエス様もさまざまな印を行ったことは皆さんご存知の通りですが、それを見た瞬間はみんな喜んだり信じようとした様子がうかがえます。でもそういう印が行われたよという伝聞によっては誰も信じるようになったとは言えない。それどころか直接の目撃者たちでさえ みんなが心から信じきったわけではありません。つまりそういう不思議な力といいますか、魔術的な印というのは、人を信じたり従わせたりするに十分な力を持っていたわけではないということです。にもかかわらず神様がモーセにそうした力を授けたのはなぜなんでしょうか。その力が人々を信じさせる力にならないことをご存知であったはずの神様がなぜそれをモーセに授けたんでしょう。それは思うに民のためではなく、モーセに自信を持たせるためだったのではないか。というのも、モーセが神様の召命を素直に受けなかったからであります。で、そこにはもう一つ理由が考えられています。彼自身がそのように言う。それは、モーセの身体的なことが原因でした。口が重く、舌が重いということを彼は理由として挙げました。単なる口下手だったという見方もあるんですが、これはさまざまな状況を考慮した場合、吃音のような特徴を彼は持っていたのではないかと考えられているようです。そのようにして人前で喋るのが苦手、あるいはみんなに必ずしも聞きやすく話せるわけではない、そのようなことを理由にしてモーセは神様の召命を受けようとはしなかったというんです。で、そのことについて神様は否定的なことをおっしゃらないんです。つまりモーセが言うところの口が重く舌が重いということはもう当然知ってるということです。神様はモーセが雄弁ではないということも含めてご承知だったんです。それを神様はこうおっしゃると、神様が創造主であるという、そういうことです。11節のところで、この神様の言葉、御言葉といいますかセリフを見るとよくわかります。一体誰が人間に口を与えたのか、一体誰が口を聞けないようにし、耳を聞けないようにし、目を見えるようにし、また見えなくするのか、主なる私ではないか。神様はこうおっしゃった。この言葉が意味するところは、神様はモーセのそういう身体的な特徴や能力のこともすべて十分にご存知であるということ、その上であなたを選んだんだよということです。つまりモーセの言葉に関する能力がもし十分でなかったとしても、それを全く神様は問題にしていない。なぜならこれから神様が実行される計画は人間のそういう能力に頼るものではないということです。個人の資質によらないということ、そういうものに依拠しなければ成立しないような、そんなあやふやなもの計画ではないんだということです。だからモーセの口や舌が重いということは承知の上で神様はモーセを選ばれた。それは私たちには不完全に思える、見えるものも用いられるからにはきちんと他の理由があるということをも表しているでしょう。神様が受け入れてくださっているのに、なぜ私たち人間が受け入れないのか、そのように問われているように感じます。では実際にモーセの口や舌が重く、神様からの言葉を民に上手に伝えられなかったとしたらどうなるか、それをする手段はどうするのかという問題が残るんですが、神様はモーセのその、じゃあ口や舌が重いことを直しましょう、矯正しましょうというようなことはされませんでした。完璧な人間を探して神様の技に用いるのでもなければ、不完全なものを完璧にしようとするのでもないんです。あるがままを受け入れ、そのまま用います。 ですから足りないところを矯正したりとそういうことはされなかった。でここまででモーセは理由をつけて証明を断ろうとしてきたんですが、神様はそういう彼の不安をも受け入れて、彼のに直接彼を変化させるという方法ではなく、さまざまな他のものを備えて神様は準備をされるということを示した。モーセの不安は払拭されて、断る理由ももうなくなって、あとは引き受けるしかないというところまで神様は備えてくださった。モーセもここで引き受けるであろうと私たちに思わせる。でも意外にもモーセはまだ私には無理だと言ってその役割を逃げようとするわけです。自分で考えうる不安材料は全て打ち消されたし、引き受けるのみなのに断るということ、モーセの立場に立って考えると、つまりこういうことでしょう。やりたくない、もう理由はどうだっていいんです、とにかく不安が解消されようともどうなろうともやりたくない、逃げたい、もうただただそれだけでありました。だからなのかもしれません、神様はとうとう怒り出すんです。これまでモーセがいくら断りの理由を並べ立てても根気強く説得をしてまいりましたが、ここに来て神様は怒り出します。今も言いましたように、モーセがこの役割をやりたくないという理由で断ろうとしていたからかもしれません。それでもなお神様はモーセを見捨てたりはしませんでした。彼を選んだ理由は後にきっとわかることでありますが、彼のリーダーシップでしたし、彼の最終的にはやはり信仰だったと思うんです。神様はアロンというモーセの代理を立てるとおっしゃいました。モーセはとうとう観念し、引き受けエジプトに向かうのでありました。この一連のやり取りを見ながら、ありのままを受け入れてくださる神様がおられる、そしてありのままで生きているということを許されている私たちがいるということを改めて思い起こします。自分勝手な思いでああでもないこうでもないと不平不満を言ったり言い逃れをしたり、そんなことをする弱さや愚かさを持っている私たちがいるということを思います。それでもそういうものを含めて私たちをありのままに受け止めてくださる神様が、私たちをいつでも見守っていてくださるということでありましょう。私たちはそうしてさまざまなことを受け入れられ、許されて認められここにあるということを思うんです。ですから私たちにはその今あるありのままの私たちに与えられたそれぞれの役割というものをありのままに果たしながら、ありのままに生きていけるようにと祈るものであります。一言祈ります。至難の神様、このひとときを感謝いたします。私たちには思いもよらない方法であなたは私たちを立て用いてくださいます。そしてそのために必要な知恵と力はあなたが備えてくださいます。どうか私たちそれぞれの使わされている場で祈り求めながら、あなたに与えられたそれぞれの役割をしっかりと果たしていきたいとの思いを新たにいたします。どうぞ私たちの歩みに伴い私たちを導いてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りをお捧げいたします。アーメン。